新型コロナ情報スペシャル。この時間はウィズコロナの日常において必要な情報をお送りします。
今回はワクチンに関する最近の話題ということで、新型コロナウイルスワクチンについて取り上げたいと思います。お話を伺いますのは川崎医科大学小児科学教授の中野隆先生です。中野先生、よろしくお願いいたします。
中野でございます。よろしくお願いいたします。
この放送はマイクロソフト Teams を使用して録音させていただいております。早速ではございますが、今年はもう新型コロナにもう皆さん右往左往していて、間もなく1年ということで、かなりな長期戦になってまいります。で、最近の報道では治療薬ですとかワクチンですとか、いろいろな開発が進んでいるというふうにされたりはしていますけれども、何か特徴があればまずお話しいただきたいと思うんですけれども、
新型コロナウイルス感染症 COVID-19 ですけども、ウイルスによる感染症ですよね、うん、で、まあ、ウイルスによる感染症とワクチンということで考えてみると、人類最初のワクチンはエドワード・ジェンナーによる天然痘のワクチンですけど、天然痘もウイルスです。あとはワクチンで予防する病気として代表的な、なおかつワクチンがとても有効な麻疹とかポリオ、これもウイルス感染症です。一般的にウイルス感染症っていうのはあんまりお薬がないんですね。細菌感染症、バクテリアに対しては抗菌薬、抗生物質がありますけども、抗ウイルス薬ってインフルエンザのお薬とか水痘帯状疱疹とか単純ヘルペスウイルスとか、一部のウイルスに対するお薬しかないですよね。そしてコロナでワクチンが待ち望まれる理由として、やっぱり病気が重いからです。若い方は割と軽症な方とか無症状感染者が多いとか、まあ高齢者の方でも皆さんが全部重くなるわけじゃないですけども、何人がかかって何人の方が重症化するとか、何名の方がお亡くなりになる致命率というのを考えると、新型コロナウイルス感染症はやっぱり重い病気であることは間違いないですよね。だからワクチンが待ち望まれるわけですけども、人類は天然痘や麻疹やポリオというウイルスを見つけてからワクチンができるまでかなりの期間を要しました。でもコロナは発生してまだ1年ですね。でも1年の間に開発のめどが立ってきたというのは、やはりこの近年の医学の進歩によるところは大きいですよね、
はい、
で、どんな手法で作られてるかっていうと、主に今最初に出てきてるワクチンは遺伝子工学を利用したワクチンというのが分かりやすいですかね。この放送を収録している時点では2つの代表的なワクチンが、まあ、今先頭走ってますかね。一つがメッセンジャー RNA ワクチン、複数のメーカーさんがメッセンジャー RNA ワクチンの開発がだいぶ進んできています。もう一つ、こちらも複数のメーカーさんが手掛けておられますが、ウイルスベクターワクチン、まあ主にアデノウイルスなどのウイルスをベクターとして使って、それで新型コロナウイルスに対するまあ免疫をつけようと。やはり1年間でここまで来るためには最新の科学技術を利用して、まあ、人類がなんとか頑張ってきたっていうことだと思うんですよ。
はい。
ですから開発期間が短かったことに関して、有効性は大丈夫なのかとか、安全性がそんな短い期間で本当に大丈夫なのかっていう、まあ、いろんなご意見があることはもちろん承知していますし、それはもちろんまだ全て解決したわけではなくて、これからいろいろ考えていかなければならないと思っていますけども、まあ、きっと出てきたワクチンが新しいタイプのワクチンだっていうのは、そういう近年の技術を活用して出てきたワクチンがデビューしています。特徴としてメッセンジャー RNA ワクチンとして作られた他の病気のワクチンはまだ全然ないですね。で、ウイルスベクターワクチンも、エボラ出血熱、エボラディジーズのワクチンは確か海外ではウイルスベクターワクチンとしてもデビューしているものがありましたけど、きっとエボラのワクチンといっても日本人には割と遠い世界のお話、
ね、そうですね、はい、
はい、今日お聞きいただいている方々にとっては、その2つのワクチン、いわゆる遺伝子ワクチンというのは とてもなんか初めて耳にされる新しいタイプのワクチンかなと思います。
そうしますと、こう、いろいろな形でこう遺伝子の情報を体の中に入れるということは、免疫がそれに対して抗体を作って対抗しようとする働きを利用するという理解でよろしいんでしょうか。
そうなんです。このお話はきっとお話だけではちょっと私も十分に説明できるか不安ですし、お聞きになっている方々もどこまでご理解いただけるかとっても難しい話だと思うんですけども、私たちの体の中に何か異なる遺伝子、他の生物の遺伝子を組み込んでしまうとか、そういう意味ではなくって、遺伝子の情報を用いて、その情報を体の中に入れて、それがコロナの免疫と関係する免疫を刺激する情報を持っているので、私たちの体はコロナウイルスが入ってきたんじゃないんだけど、コロナウイルスが入ってきたんだと思って、それに対する免疫応答を行うわけですね。そういった考え方に基づいて、まあ、遺伝子情報を投入するようなワクチンというのが開発されているわけです。
かなり高い有効性があるというふうにされていて、ワクチンを打つと皆さん、コロナにかからなくて済むんじゃないかと思ってしまう方も多いかと思うんですけれども、この有効性に関して正しく理解するにはどのようにすればよろしいんでしょうか。
有効性というのはですね、まあ、最近報道されたこのコロナワクチンの有効性については95% 以上という有効性が報道されましたよね。それはもちろん間違いではないですし、一定の治験、臨床試験でそのような成績が出たわけです。そしてテストの点数で95点というと、とても素晴らしい点数です、
はい、
そう考えると、もしかしたら100人にワクチンを打てば95人は病気にならないんじゃないか、95人は絶対重くはならないんじゃないか、そういうふうに思われるかもしれませんが、
はい、
有効率 95% っていうのは、ワクチン打った人の 95% が病気にならないとか重症にならないという意味ではなくって、今報告されているのは第3層の臨床試験だと思いますけども、第3層試験っていうのは通常ちょっと難しい話ですが、ワクチンを打った集団とワクチンを打ってない集団を比べるんですね。そうすると、ワクチンを打ってない集団で、もし1000人のうち100人が病気になってたとします。
はい。
そして、ワクチンを打った集団1000人では、病気になった人が5人しかいなかったとします。そうすると、ワクチンを打ってなかったら1000人のうち100人が病気になったのに、ワクチンを打ってた1000人は5人しか病気にならなかったとします。そうすると、その100と5を比べて、ワクチンの有効率は 95% だというわけなんですね。ですから、まあ、もう少し、話を言い換えて言ってみますと、インフルエンザという病気がありますね。
はい、
インフルエンザは、とてもたくさんの人がかかる病気です。ですから、まあ、インフルエンザっていうのはワクチンを打っても、あと有効率ももちろん 95% という高い有効率は、残念ながらインフルエンザのワクチンには正直ないと思うんですけども、非常にたくさんの人がかかる病気なので、ワクチン打った集団でも打ってない集団でも一定数かかった人がいらっしゃいますよね。そうすると、仮にインフルエンザのワクチンの有効率がもし 60% だとしたら、
はい、
100人打った人がいて、60人かからないっていうわけじゃないんですよね。多分もっと多くの人がかかるケースがいくらでもあるんじゃないでしょうかね。はい、打った人と打ってない人を比べて、有効率 60% っていうのは、発症した人を 60% 減らせるっていう意味ですから、まあ、そういった意味でこの有効率というのの考え方、捉え方にはですね、やはり注意は必要だと思っています。
はい。つい有効性って聞きますと、かからない方を考えてしまいますけれども、かかった人たちの人数で比較しているというところが大きな違いになってくるということですね。
はい、ただしですね、やはり95% の有効率ってやっぱり素晴らしい数字であることは事実でしょうね。
はい。
なぜなら、呼吸器感染症のワクチンって結構今までもやっぱ限界のあるワクチンが多かったんですよ。
はい。
有効率が十分じゃないとか、効果が長く続かないとか、何回か接種してると結構まあ軽症になるケースも多いですけども、 そういった意味で、もし 95% の有効率がコロナのワクチンであったら、まあ、本当に素晴らしいと思います。
はい、
ただ、これはまあ4万人程度でしたっけね。数万の規模でまあ行われたあの臨床研究なので、結構たくさんの数やっていただいているので、まあ、それなりに信頼は受けると思いますが、
はい、
まあ、違う場所とか違う集団での成績も、これからまたあの見た上でですね、しっかりとした評価をしていくべきだと思ってます。
はい。でまたあの早い段階で接種できるものも出てくるのではないかというようなニュースもございますが、その辺先生としてはどのようにお考えになってますでしょうか。
はい、あの日本もあの政府のいろんなメーカーさんと契約を結びつつあって、なんとか安全で有効なワクチンを確保していただくように努力していただいていると思いますけども、あの何人分入ってくるといっても急に入ってくるわけじゃないですからね。
そうですね。
一定のペースで入ってくるわけですし、
はい、
あともちろん有効性についても安全性についてもいいデータは出つつあるにしても、常に正式に導入されてからも本当に安全性は大丈夫なのかとか、特に副反応が出やすい集団はいないのかとか、で特に今回ですね、高齢者の方とか持病基礎疾患のある方がコロナ自体が重くなる可能性があるの で、
そうですね、
その方々はまあ早くに打ってあげたい対象であることも間違いのない事実ですけども、ワクチンを打った後にワクチンのせいじゃなくてもたまたま体調が悪くなる可能性は高い方ですので、はい、まあ、きっとあの早い時期に日本でも使えるようになるということは、まあ、きっと使ってもいいというある程度の担保ができてこそあの起こりうることですから、まあ、少しでも早くから使えるようになるのはいいことなんですけども、まあ、徐々に接種を進めつつ、いろんな意味であの観察をしながらですね、
はい、
あの接種は徐々に進めていくということになるんじゃないかと思っています。国の分科会とか部会の中で、
はい、
国、地方自治体、あと医師会、まあ、その他関係諸団体が、
はい、
まあ、さらにはあの製剤の供給とか流通のことも必要ですよね、
はい、
いろんな業界分野がですね、接種体制を整えようとしてます。例えばですね、特にメッセンジャー RNA ワクチンは非常に低温での保管が必要である。
そうですね。
これは結構ニュースにもなってますよね。
はい、
マイナス60度とか80度程度が必要じゃないかとか、はい、マイナス20度が必要じゃないかとか、まあ、あの、製剤によって異なると思うんですが、せっかく打つワクチンですから、その高温に暴露されて、効かないワクチンになってしまっては、元も子もないので、はい、まあ、そういった意味では、これから接種を始めるにあたっては、どこの医師が接種してくれるのだけじゃなくって、どこにどう分配して、どういう順番で予約取って、誰から打っていくのって、いっぱい考えなきゃならないことあると思いますね。
そうですね。はい。あの、まだまだ感染の状況が収束するということもないと思うんですけれども、単純に今のこう、感染して陽性でしたとか、そういった人数とか、その状況だけでなく、もう少しこう、全体で見た形で新型コロナウイルスと付き合っていかなきゃいけない部分っていうのが出てくるような気がするんですけれども。
はい、おっしゃる通りだと思います。あの、まあ、今日はコロナのワクチンのお話ということで、
はい、
まあ、ワクチンに少し期待ができる側面が出てきたので、
はい、
まあ、これはぜひ私たちが人類がコロナと戦う有効な手段、武器となってほしいんですけども、ワクチンで全てが解決するわけではないということは、もうぜひ念頭に皆さん置いておいていただきたいと思いますね。はい、その、ワクチンを打ったからといって、病気がすぐに消え去ってしまうわけじゃないんですよ。天然痘をワクチンを普及させることによって地球上から追い出したわけですね。そのためには20年近くかかってるんですね。一つの病気を克服してしまうためには、かなりの期間を要したわけですから、ワクチンができたからといって現状で行っている感染対策がもう不要になるわけではもちろんないですし、ワクチンができたことによって感染症対策と組み合わせながら、まあ、少しでもいい方向に進めるかということをみんなで考えていくということになるんじゃないかと思います。新しい生活様式っていうのはいろんな意味でコロナのために 頑張ってきたことを活かしながら、本当にワクチンという手段もできて、もうちょっと、まあ、この我慢だけではなくて、いろんなことができる、本当の新しい生活様式ができていくといいなと思ってますけど、その明確な答えが出るのにはもう少し時間が
そう
かか
で
り
す
そうです
ね。
ね。
はい。せっかちにならず、日々送れたらなと思いますね。今日は貴重なお話を先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。
この時間は、ウィズコロナの日常において必要な情報をお送りしました。